エレミア書の9章です。この私たちの学びはですね、ここで説教がですね、7章から始まっている説教なんですね。でその終わりの方をまず見てですね、9章10章がそうですけども、11章また新しい説教になりますが、主の宮における説教が7章から始まっております。で、9章ですね、ああ私の頭が水であったなら、私の目が涙の泉であったなら、私は昼も夜も私の娘、私の民の殺された者のために泣こう者を、ああ私が荒野に旅人の宿を持っていたなら、私の民を見捨てて彼らから離れることができようものを、彼らは皆貫通者、裏切り者の集会だから、彼らは舌を弓のように曲げ、真実ではなく偽りを持って地にはびこる。私の誠に彼らは悪から悪へ進み、私を知らないですね。主の蜜毛、私を知らないですね。午前中でも、何を誇りとすべきかですね。そしたら主を知ることであるとありましたけれども、彼らはそれを知らないと言って、エレミアが悲しくて悲しくて、すごいですね、頭が水であったならという表現をしてますが、もう涙が止まらなくて止まらなくて、それで、もっと泣きたいのに枯れてしまっていることをこうやって嘆いているわけなんです。で、この8章のあたりからですね、この神様が語っているにもかかわらず、彼らがそれを一向に意に介さない状態が書かれていました。そして例えば聞きなさいと、このバビロンがやってくるよってこう言ってるのに、この19節を見ると、8章の主はシオンにおられないのかってこう言ってんですね。そして神様がなんで自分たちの刻んだ像により外国の虚しいものに頼っているのだと、こう原因を神は話しておられる。あなたがこれを悔い改めてないからだよと話しているのに、次に20節で借り入れ時は過ぎ、夏も終わった、それなのに私たちは救われない、一向にバビロンから救われてない、包囲されているままだ。でこのようにして、この神に対して、また神について、またはいろんなことについて文句を言っているんですね。文句を言っているんだけど、肝心要の神が言われていることについては、悔い改めなさいと言われていることについては全く見向きもしないわけなんです。でそこで何が起こるかというと、抽象が起こります。抽象というのは、その何ていうのかな、悪い、この、ここに貫通者、裏切り者の集会って書いてあって、舌を弓のように曲げって書いてますよね。真実なく偽りを持って地に、そして4節に行くと、おのおの警戒してって言って、抽象して歩き回るっていうふうに続いていくわけなんです。その神の真理を受け入れないと偽りを言うようになっていきます。で偽りとか嘘っていうとね、なんかこの自分がその実際にあることについて嘘を言ってるか言ってないかって話になっていくんですけど、ここで言ってるのは神の真理であります。今の状況に対して、これはあなたが偶像を拝んでるから、あなたは自分の好きなことをやっているから、これから立ち返りなさいって言ってても、それは拒んでるんです、ね、で拒んでるから、今見ている状況っていうのは、視覚や聴覚で入ってくるもの、知覚で入ってくるもの、感情で入ってくるっていうものを話してはいるんだけど、どんどんどんどん真理を受け入れてないものだから、神様のその偽りを言ってるんですね。でこれがイエス様が十字架につけられる前に起こったことです。イエス様は真理であり真実な方でした。ですから彼を捉えて何をやったかって言ったら、偽りの証言者、偽りの証言をカヤパの大祭司カヤパの家でですね、させて、 でそこでいろんなことをやって結局死刑にしたんですけれども、その3あのその時の規定ですね、このユダヤ人がどうやって人を裁くかという規定、全部もうことごとく全部違反してるんですね。例えば夜にやっちゃいけないんですよ。次に待たなきゃダメだって書いてあるんですね。いろんなその聖書には書いてないですけど、この規定があって、あとこの証言者が必要であるって、だけど全然証言がないのに、とかあとは反論する、その被疑者が反論しなきゃいけない、全然させてないです。とかいろんな、もうその神の真理を受け入れてないので、そのいろんな偽りの技で自分たちは正しいと思ってるんですよ。でも本当は妬みなんですけどね。でも正しいと思ってそういうことを言い続けるという話が今ここで起こっていまして、彼らは舌を弓のように曲げている。で、私を知らないとこう言ってるんです。そして4節から、おのおの互いに警戒せよ、どの兄弟も信用するな、どの兄弟も人を押しのけ、どの友も中傷して歩き回るからだ。彼らはおのおの騙し合って真実を語らない、偽りを語ることを下に教え、悪事を働き、依然として悔い改めない。彼らは虐げに虐げを重ね、欺きに欺きを重ねて、私を知ろうともしなかった。主の見告げ、ここにも知る、知ろうともしなかったという言葉があります。神様の言葉を拒むと、このようにして、偽りを言うだけではなくて、お互いの間につまずきを置くようになります。で、歴史的にはですね、バビロンに包囲された時に人々がエルサレムの中に死んでいったんですけども、バビロンが殺したのではなくて、自分たちで犯罪を犯したり、ひどいことをお互いにユダヤ人の中で行っていくことによって、このひどい目に遭っていくっていうこともあったらしいですね。ヨセフスがそれを書いてる、古代史に書いてるんですけれども、そのようにしてですね、この愛は冷えるんですね。そして表向きはきれい事を言ってるんだけれども、裏でこうやって騙し合いっていうか、本当のことを言わないでくっついてるんですよ。私を知ろうともしなかった。結局神の言葉を聞いて、そしてその前にひれ伏して清めていただいて、へり下って、でその中で神を知っていくわけですけど、それを知ろうともしなかった。で次に7節、それゆえ万軍の主はこう仰せられる、見よ、私は彼らを溶かして試す、一体私の民の娘に対し他に何ができようか。彼らの舌は尖った矢で欺きを語る、口先では友人に平和を語るが、こうですね、腹の中では待ち伏せを図る、利用している中ってことですよね。で、これらのために私は彼らを罰しないだろうか。主の見告げ、このような国に対して私が復讐しないだろうかですね。試すと言っていますね。で、この口では平和を語りながら相手を貶めようとしている姿が出てきますけれども、このように神が試される時っていうのは、内側にあるもの、隠されているものがあらわにされていくわけなんですね。その危機が迫れば迫るほど、何を本当は思って行っていたのかが明らかにされるわけなんです。イエス様がおられた時にも、地上にイエス様が良い行いをし、悪霊を追い出して皆が神を褒めたたえていた時に、宗教指導者たちの疑問はどんどんどんどんこの大きくなって、最後はなんと、ただ悪霊どもの頭ベルゼベルの力で悪霊どもを追い出しているので、イエス様の聖霊の技を悪霊の技だとこう言ったんですよ。ここまで抽象したんですね。冒涜って書いてますね。イエス様、人の子を冒涜する罪は許されるけど、聖霊を冒涜する罪は許されないと言われた時 のその時に何を持ってイエス様それを言われたかって言ったら、この悪霊どもの頭によって、そのベルゼブルの力だっていうふうに聖霊のことをね、こう語ったところからなんですよね。で次に10節です。私は山々のために泣き声を上げて泣き嘆き、 荒野の牧草地のために哀歌を唱える。そこは焼き払われて通る人もなく、群れの声も聞こえず、空の鳥がから家畜まで皆逃げ去っているからだ。私はエルサレムを石くれの山とし、ジャッカルの住処とする。ユダの町々を荒れ果てさせ、住む者もなくする。今バビロンによって荒らされてしまったエルサレムの幻をエレミアが見ています。そしてここも主ご自身もこの石くれの山ジャッカル、これジャッカルが住むっていうのは、その何もいなくなって無法地帯になっているので住み着いているっていう状態ですね。そして知恵があってこれを悟ることのできる者は誰か、主の御口が語られたことを告げ知らせることのできる者は誰か。どうしてこの国は滅びたのか、どうして荒野のように焼き払われて通る人もいないのか。主は仰せられる。だから今エレミアが語って12節で、このような主が、だからさっきからね、こうなんか神様とエレミアのやり取りがずっと続いてますね。主は仰せられる。彼らは私が彼らの前に与えた私の律法を捨て、私の声に聞き従わず、それに歩まず、彼らの固くなな心のままに歩み、先祖たちが彼らに教えたバールに従って歩んだ。それゆえイスラエルの神万軍の主はこうせられる。見よ、私はこの民に苦よもぎを食べさせ、毒の蜜を飲ませる。彼らも先祖たちも知らなかった国々に彼らを散らし、剣を彼らの後ろに送り、ついに彼らを全滅させると。絶滅させると。ずっとこの、誰が悟る人がいるか、知恵ある人はいるかと12節でエレミアが言っている。この一大事が起こるというのに誰もこのことに気づいてないのかだっていうことをね言って、神が彼らは皆律法を捨ててしまった、ここに聞き従っていないという理由があるんですね。でそして結果として苦いおもぎですね、毒の水とあります。バビロンに捕らえ移されるその過酷な経験のことを言っていて、苦いおもぎというのは麻酔としても使われるんですが、基本的に精神撹乱をもたらす毒の草です。気が狂うようになる辛い経験という意味です。ここで言っているのは、黙示録にも7章に、7つのラッパの災いがあってですね、大きな星が落ちてきて、それが水源に落ちるんですね。でそれを飲む者が死ぬことが書かれています。まあ、そこに苦いおもぎというのが星の名前になっているんですね。このように災いの苦さを表しているわけなんですね。で万軍の主は、こうおせられる。よく考えて泣き女を呼んでこさせ、使いをやって巧みな女たちを連れてこさせよ。彼らをせき立てて私たちのために嘆きの声を上げさせ、私たちの目に涙を滴らせ、私たちのまぶたに水をあふれさせよ。シオンから嘆きの声が聞こえるからだ。ああ、私たちは踏みにじられ痛く恥を見た。私たちが国を見捨てて彼らが私たちの住まいを投げ合ったからだ。女たちよ、主の言葉を聞き、あなた方の耳は主の言われる言葉を受け止めよ。あなた方の娘に嘆きの歌を教え、隣の女にも哀歌を教えよ。次もかな。そうですね、死が、私たちの窓によじ登り、私たちの高取りに入ってき、道端で子供を、広場で若い男を立ち滅ぼすからだ。語れ。主の貢ぎはこうだ。人間の屍は畑の肥やしのように、借り入れ人の後の集めるものもない束のように横たわると。この悲しみと嘆きをですね、さっきは頭が水になるようにと言いましたけれども、今度はですね、雇えって言ってです、この嘆く女たちを雇いなさいと。で当時はですね、今は分かんないんですけども、中東地域ですね、当時の中東地域というのはプロの泣き屋がいたんです。葬儀をするときにいかにその人が大事であるかを示すために、 その嘆き悲しむことを演出してくれる人たちがいたわけなんですね。だから新約聖書の中で、誰だっけ、ヤイロの娘の時に泣いていた人たちがいましたよね。あとは、ラザロが死んだ時にも泣いていた人たちがいましたけれども、これは泣き屋なんですね。で、今はそれを雇いなさいというふうに言っている、この心の悲しみを表しているんですね、エレミアが。なんでかといったら、みんな捕らえ撃されちゃったんですよ。殺されてるんですよ。人がいないんですよ。この悲しみをどうすればいいのかということで、そういう娘たちを雇いなさいと、このように、言い表してるんですね。言い表してるんです。そして23節です。主はこうおせられる、知恵ある者は自分の知恵を誇るな、強者は自分の強さを誇るな、富む者は自分の富を誇るな、誇る者はただこれを誇れ、悟りを得て私を知っていることを、私は主であって地に恵みと公義と正義を行う者であり、私がこれらのことを喜ぶからだ。主の見告げ、見よ、その日が来る。主の見告げ、その日私はすべて奉仕に割礼を受けている者を罰する。エジプト、ユダ、エドム、アモン、モアブおよび荒野の住人でこめかみを刈り上げているすべての者を罰する。すべての国々は無割礼であり、イスラエルの前科も心に割礼を受けていないからだと。この午前の礼拝の説教がこの23節と24節でしたけども、ここの言葉はですね、文脈があったんですね。それが26節にあるエジプトを筆頭とする国々と関わっています。で、彼らのことを無割礼と呼んでいます。で、神の契約を結んでいないということです。簡単に言うと、もう神様とは関係のない生活をしている人たちのことです。異教徒ですね。で、バビロンにがおし、このバビロンがその地域を襲ってきたときに、この対抗するためにですね、エジプトっていうのが南にある一番強い国だったんですけれども、エジプトに助けを求めて、エドム人、アモン人、モアブ人、またアラビア人ですね、このこめかみを刈り上げているというのは、その異教の影響ですね。この今はね、アラブ人というとイスラム教ってなりますけど、その前はね、偶像崇拝者でした。ペトラ行った方分かりますか、思い出せますか。偶像だらけでしょ。で、その彼らが、集まってきて、このエジプトを筆頭にして、中心にして、バビロンに対抗しようとしたわけなんです。だからエジプトが倒れるので、他のすべても倒れるということなんです、バビロンが来た時に。で、ものすごい皮肉なのは26節に、ユダが入ってるんです。エジプトの下がユダ、エドムって書いてあるんですよ。これが大きな問題だったんですね。神の民ですよ、彼らは。神の民が神を知らない状態なんです。もう一回言いますね。神の民が神を知らないんです。これまずいじゃないですか。で、彼らは他の国と異なって、恵みであるとか、公義、正義を知って生きていかなければならなかった。それが24節の話です。しかし知恵と力、富をエジプトなどに頼っていたわけなんです。それで彼らは知恵がある、力がある、富があると言って誇っていたんですね。で、それを誇っちゃダメだよと。そしてあなたは確かに割礼を受けている者たちかもしれないけども、無割礼の者たちと変わらないことをやってるじゃないかっていうのが、ここで言ってることなんです。だから私たちキリスト者が、キリスト者である、なんていうのかな、この専売特許ってあるじゃないですか、うまく話すと、ね、専売特許っていうのはイエス様の福音ですよ、ね、神様の言葉ですよ。けれども そうではない何か違う知恵とかですね、この力とか富とかやったら、あの地の塩って言っても塩気がなくなったら捨てられるってイエス様おっしゃったように、役に立たないものになるんですね。何か世の中に合わせようと思っても、その時には古臭いんです。例えば心理学を入れていかなければいけないって言ったら、その心理学は心理学学会の中では古いんですよ。もうよっぽどそのクリスチャンじゃないそういう人たちのところに行った方が、あのいい治療を受けられるかもしれない、わかんないですけどね。例えばね、あと政治に関わったらですね、教会がこれもね、その政治家の人たちの方がよっぽど洗練されてて、もうちゃんといろんなことを考えてんだけど、もう古い考え方を取り入れるとか、このように教会が教会である理由っていうのがあるわけでしょ。でそれが主を知ることなんです。その恵みと公義と正義を知るところで、初めて心に割礼を受けている状態、神の御霊、割礼を受けているってどういうことかというと、あの敏感になっているんです。その包皮を取ってるから、で神の語られることをその聞けるんです。で肉がかかってる状態です。だからあの神の声が聞こえない状態になってるんですね。だからここで心に割礼を受けていないからだと言っているわけなんですね。そして十章です。最後の言葉ですね、この、主の宮の、メッセージにおいてですね、彼らが陥っている偶像礼拝について詳しく話していっています。イスラエルの家よ、主があなた方に語られた言葉を聞け。主はこうおせられる、異邦人の道を見習うな、天の印におののくな。異邦人がそれらにおののいても、国々の民の習わしは虚しいからだ。それは林から切り出された木、木工がナタで作ったものに過ぎない。それは銀と金で飾られ、釘や、土で、動けないように打ち付けられる。それはキュウリ畑のかかしのようで、向こうにもかかしあったんですね、物も言えず歩けないので、いちいち運んでやらなければならない。そんなものを恐れるな、災いも幸いも下せないからだと。この異邦人の道、また習わしって、これだけ愚かなものなんですが、どうしても引き寄せられるという人間の不思議な動きがあるわけですね、心の。モーセの律法の中にも、この異邦人の習わし、周囲の異邦人の習わしに習うなという戒めがあります。で、なんでかなと思うんですね。で、当時のカナンの人たちで、私イスラエル旅行に行って初めて知ったんですけれども、本当に自分でも、ま、あの愚かだったなと思ったんですね。ずっとそのカナン人ってこう、なんていうの、弱々しい民族で、田舎っぺでっていう感じだったんだけど、逆なんですね。ヨシュアたちの方が小さな軍団で田舎っぺで、だってつい最近まで奴隷だったんですよ。奴隷を専門にしてたんですよ。でカナン人はめっちゃ発達してました。その遺跡が残ってんですよ。いわゆるショッピングセンターみたいなの残ってんですよ。すごい発達してるんです。でそういう発達しているところになぜか偶像がいろいろあるわけですよね。だから富や力とか知恵とかがたくさんあるところに、なんかこう悪いものも一緒にあるわけ。幼児を犠牲、その生贄に捧げるとかね、あとはものすごい忌まわしい性的盗作っていうか、あの性的にものすごい忌まわしいことをやっているとか、でもそれ全部ごっちゃにあるわけなんですね。だからそういうものに魅力を感じていってしまうんですよ。そしてこういう愚かなことをしてるんですけど、どうでしょう、その本当にこんなに頭のいい人、こんなに地位の高い人がなんでこんな愚かなことをするのっていうのってあるじゃないですか、ね、今ふっと頭に思い浮かんだのは、ね、ニュースですけども、よっぽどストレス溜まってんだろうなと思うんだけどね、社長さんとかがね、こう赤ちゃんになる、このコスプレでも赤ちゃんコスプレみたいなのね、で赤ちゃんになるんですよ、その1日だけ。なんか分かりますか、今のはすごい分かりやすく話したんですけど、いろいろあるじゃないですか。 こんなにできている人がとか、こんなに優れているものがなんでこんな愚かなことをするのかっていうのがある。で、真似しなきゃいいのに真似しちゃうんですよ、イスラエルの民が。でもなんか分かりますよね、真似したくなるなんか気持ち。そのことを今ここで話してるんですね。で、偶像礼拝になんで神の民である人たちが陥ってしまうかなんですが、次をちょっとこれヒントがあります。主よ、あなたに並ぶものはありません。あなたは大いなる方、あなたの皆は力ある大いなるものです。諸国の民の王よ、誰かあなたを恐れないものがありましょうか。それはあなたに対して当然なことです。諸国の民のすべての知恵ある者たちの中にも、そのすべての王国の中にも、あなたと並ぶようなものはいないからですと。今エレミアはこの神から偶像の愚かしさをこの語られて、今度は彼自身がそうなんですよ、あなたがこんなに素晴らしい方なのにと神を褒めたたいてて、神の素晴らしさをこう思っているわけなんですよね。だから偶像に陥ってしまう理由、偶像礼拝に陥ってしまう理由っていうのを逆にすると、この神様の意識がこの薄くなって、この数値がね減ってっちゃうんですよ。この神様意識とかね減ってっちゃう時に、周りにある魅力的なものに目がいってしまうわけなんです。だから神様がおられるということ、神様の偉大さ、素晴らしさ、これを意識が薄れてってしまう、またなくなってしまう時に他のものに、行ってしまうんだと。それは偶像なんですね、行ってしまうんだということが分かります。で、今ここで、このすごい大事なことは、諸国の王なんだということを話しているわけなんです。当時の社会はそれぞれの国に、まあ今もそうですけども、神々がいたわけなんです。モアブ人だったらケモシュという神がいて、バビロンだったら、なんだっけな、バビロンは、やばい、イシュタルだ、イシュタル、イシュタルっていうなどの神様がいて、マルドクとかね、あとはエジプトはイシシとかいろいろラーとかいろんな神様がいてですね、それぞれに神様がいるわけなんですよ、ね、で、それなら一元論じゃなくて多元論っていうのかな、そのいろんな神様がいるから、その中の一つがイスラエル、ユダヤ人の神様だと、じゃないんですよね、じゃないんですよ。全ての国々の神であり王なんです。で、これって私たちの社会の中でもそうでしょ、ね、これはこれ、あれはあれ、教会は教会、職場は、いやこれは未信者の人たちがね、このクリスチャンじゃない人たちがやってるから、いやこれはこっちだよと、じゃないんですよ。そこも神がご自分の手を、クリスチャンじゃない人も用いて働いておられるんですね。これがここでエレミアが、この宣言していることなんですね。そして知恵についてもこの7節で、どんなに優れた知恵があったとしてもあなたと並ぶことがないとはっきりと言ってます。ここも忘れちゃいけないですよね。神の言葉について愚かしく、おかしく、あるいはそれをそのまま受け入れるって言ったら、それはおかしいよって、それは原理主義だよとかね、分かんないけど、いやそうじゃないよと。どんなに優れた学問であってもやはり神の言葉であり十字架の言葉なんだよということです。そして次です、8節、彼らは皆間抜け者で、間抜け者か、すごい言葉遣い、神様、間抜け者で愚かなことをする、虚しい神々の戒め、それは木に過ぎない。銀箔はタルシシュから、金はウファズから運ばれる。偶像は木工と金細工人の手の作。その衣は青色と紫色。これらは皆名匠の作。しかし主は誠の神、生ける神、とこしえの王。その怒りに血は震え、その憤りに国々は耐えられない。あなた方は彼らにこう言え、天と地を作らなかった神々は力もこれらの天の下からも滅びると。 この最初の方に戻りますが、タルシシュというのはスペインのこの南部、鉱物が採掘されると言われているところです。ウファズというのはアラビアの方面にあるんですけど、金が採掘されて、衣が名匠の作であると。まあ芸術的、美術的に見たら素晴らしいですよ。あの仏教もそうですよね。あの仏閣とか本当に素晴らしい。芸術的に見たら本当に優れてますよね。で、高度なものです。でも礼拝対象は、彼らが行っているのがあくまでも木にしか過ぎないもの、単なる木にしか過ぎないものです。でですね、神が怒りに、この血が震えてありますけど、神はその偽りもの、偽っているものに対して、まあ、この裁きを行われるわけなんですけど、これ11節がですね、これこの新改訳の下をご覧になったら分かると思います。この節はアラム語で記されていたんです。これすごいですね。あの皆さんが本を持っているとするじゃないですか。で、例えば今こう読んでるでしょ。で、11節のところだけがこう今まで日本語で読んでたのにいきなり英語になってんですよ、っていう感じで書いてあります。だからユダヤ人にとっての言葉であるヘブライ語、ヘブル語がずっと書かれてるんですけども、この11節だけがこの多くの国々が使っている共通言語、貿易の時に使った言語はアラム語なんですね。それでバンと書いてあるわけです。そしたらどうですか、何言おうとしてますか。みんな聞いてってことなんです。そうなんです、諸国の民に対して話してるんです。みんな聞いてなんです。そして12節、主は道からをもって地を作り、知恵をもって世界を固く立て、英知をもって天を張られた。主は声を出すと水のざわめきが天に起こる。主は地の果てから雲を昇らせ、雨のために稲妻を作り、その蔵から風を出される。すべての人間は愚かで無知だ。すべての金細工人は偶像のために恥を見る。その板像は偽りで、その中に息がないからだ。それは虚しいもの、物笑いの種だ。刑罰の時にそれらは滅びる。ヤコブの分け前はそのようなこんなものではない。主は万物を作る方、イスラエルは主ご自身の部族、その皆は万軍の主であると言ってますが、神のこの、偶像の愚かさと神の偉大さがこの、なんていうんですかね、この交互にずっと出てきてますよね、さっきからね。神様の素晴らしさ、偶像の愚かしさ、神様の素晴らしさ。で、最初に12節13節見ると、こう知恵を持って、ね、世界を建てたって言うんですよ。だからさっき、このどんなに優れたこの知恵あるものでもね、諸国の民の中で神の及ぶ方いないってエレミア言ったよね。で、ここでも何でか簡単で分かりますよ。この天と地を作った構造とか全部知恵、どうですか、知恵あるよね。日本って建築物すごいけど、あの東日本大震災でスカイツリーが壊れなかったけど、すごいじゃないですかそれ。でもこの天と地だよ、それを神は知恵を持って作ったんです。だからちょっと脱線するんですけど、その知恵ある方を認めないから、神はちょこちょこちょこちょこってこの頃動かしてるんですよ。この頃っていうか、もうずっとですけれども、地震ですよね。これが私が作ったものなんだよっていうことを教えておられるわけですよね。で、その知恵があるんだけど愚かですよね。この全ての人間は愚かで無知だと。で、どっちを相続しているかっていうのが、この16節がヤコブの分け前はこんな愚かな偶像ではないんだよって。この万物を作られた方を、この方の部族であるんだよって。で、私たちはキリストにあって、このイスラエルのこの素晴らしさの中に私たちも入れられてるわけでしょ。そして包囲されてる女で、ここから戻るんですね。この、バビロンの捕囚のところに戻ってきます。包囲されてる女よ、あなたの荷物を地から取り集めよ。まことに主はこう仰せられる。見よ、私はこの国の住民を 今度こそ放り出し彼らを悩ます、彼らに思い知らせてやるためだと。なんか強い言葉使われてますけどね、神様ね。そして、ごめんなさいね、エレミアに戻ります。ああ私は悲しい、この傷のために、この打ち傷は癒しがたい。そこで私は言った、誠にこれこそが私が負わなければならない病だ。私の天幕は荒らされ、すべての綱は断ち切られ、私の子らも私から去ってもういない。再び私の天幕を張る者はなく、私の幕屋を建てる者もいない。牧者たち、これ指導者のことですね、愚かで主を求めなかった。それで彼らは栄えず、彼らの買う者は皆散らされると。今エレミアは自分のこととして話しています。私は悲しいと。もうその祈りに祈って、こういう破壊される幻も見てね、神からもその言葉を聞いて、そして自分が滅ぼされるというように、自分は滅ぼされないんだけどね、同一化してるんですね。一つになって悲しんでいるわけなんです。そして肝心要の牧者、これは指導者、さっき言ったように指導者なんですけども、主を求めなかった、神を求めなかったので散らされると。養うんじゃなくて自分のことをやってたら散らされてしまいます。羊は必ずですね。で、22節です。聞け噂よ、見よ、大いなる騒ぎが北の地からやってくる。ユダの町々を荒れ果てた地とし、ジャッカルの住処とするために、どこ行って、で主よ私は知っています。このエレミアですね、人間の道はその人によるのではなく、歩くこともその歩みを確かにすることも人によるのではないことを、主よ身怒りによらず、ただ公義によって私を凝らしてください。そうでないと私は無に帰してしまうでしょう。あなたを知らない諸国の民の上に、あなたの皆を呼ばない諸氏族の上に、あなたの憤りを注いでください。彼らはヤコブを喰らい、これを喰らってこれを全滅させ、その住まいを荒らしたからですと。エレミアが取り出しをしてるんですね。取り出しをしてるんですけども、実は祈ってはならないと神様にも言われてたんですよ。7章の16節で。で、これからも出てきます。祈ってはならない。エレミアでも祈っちゃったんです。でもね、上手にね、彼らのために祈っちゃいけないって言ってるけど、自分のために祈ってる感じになってるんですよ。私は私はって言って。取りなしなんだけども、自分のこととして、この語ってるんですね。そして、一つ目のこの23節においては、人間というのは儚い存在なんだということをここでは言い表そうとしています。箴言には20章の24節に、人の歩みは主によって定められる。人間はどうして自分の道を理解できようかと。だからあなたに全て寄っているのだから、私たちは身怒りによらず公義によって凝らしてくださいっていうの。だから今このバビロンの裁きがあるけれども、これを凝らしめ、だからつまりしつけのように訓練のようにしてくださいと。もしあなたの手がかかったら、私たちは滅ぼされるしかないか弱い存在だから、懲らしめるだけにしてくださいというふうにお願いしてるんですね。そしてこのことを行っている者たちに対して、諸国の民に対して、つまりバビロンに対してですね、怠りない裁きを行ってくださいとお願いしているわけなんですよ。こうやってエレミアはなんか交渉してるかのように、ギリギリのところを通って お願いしているせめぎ合いのような祈りをしています。で、祈れば祈るほどこの主の御心の中に入っていく、あのエレミアの特徴って、あの始まりの時にお話ししましたけれども、これ自分のことをすごいたくさん言ってるんですね。他の箇所っていうのは主がこう言われる、主がこう言われる、イザヤ書もそうだし、イザヤが自分のことを言ったのって少ないですよ。あとエゼキエルもそうだけど、神のことを言ってますよ。この自分のことがどうなのかって言ってないけど、エレミアはすごい出てくるんですね。で、その目的の一つが、このエレミアの姿でさえがイエス様の姿っていうか、このあの神様の中での葛藤を表しています。エレミアにあるな、この涙っていうのは神ご自身の涙でもあるわけです。イエス様がエルサレムの堅くなさを見て嘆かれた、悲しまれた、怒られた、それと同じようにこのエレミアがやはりイエス様をこう映し出しているというか、指し示しているというか、という形で神ご自身の願いでもあるわけなんです。これが神ご自身の葛藤と言ってもいいです。神様ってなんかそんな葛藤なんかするんですよ。愛してるから。でも義なる方でしょ。そこで葛藤してるわけですね。で、11節で、ここから新しい、また説教の部分に11章と12章なんですけど、11章だけを今日は読みますが、モーセを介してのシナイ契約ですね。古い契約のことです。主からエレミアにあった御言葉はこうである。この契約の言葉を聞け、これをユダの人とエルサレムの住民に語って彼らに言え、イスラエルの神主はこう仰せられる、この契約の言葉を聞かない者は呪われよ。これは私があなた方の先祖をエジプトの国鉄の炉から連れ出した日に、私の声に聞き従い、すべて私があなた方に命ずるようにこれを行え、そうすればあなた方は私の民となり、私はあなた方の神となると言って彼らに命じたものだ。それは私があなた方の先祖に対して父と蜜の流れる地を彼らに与えると誓った誓いを今日ある通り成就するためであった。そこで私は答えた、主よ、アーメンですね。この予言についてなんですが、おそらくはですよ、これおそらくの話ですね、ヨシアがこの宗教改革をやった時に関わる話です。彼が神殿をきれいにする、清めていって再、改築する、この働きを若い時に行っていた時に、たまたま、律法を見つけたんですよね、大祭司ヒルキアが、ヒルキアだったかな、律法を見つけたんです。そしてそれをヨシアに読み、ヨシアが読んでですね、読んでて、まあ誰かに読んでもらって、そして聞いて、で衣を裂いてね、心を痛めて、そして祈ったんです。なぜかと言ったら、今自分たちがしていることというのはまさに神様がやってはいけないことで、やってはいけないことをやり続けていて、神様が言われた通り憤りが激しくなっているということを悟ったからなんですね。それでフルダという人のところに行ったんです。女預言者だったんですけれども、エルサレムに住んでいるフルダ。そしたらやっぱり同じことを言っていたんですが、あなたが心を痛めてるから、あなたの存命中はこの裁きは来ないっていうことをおっしゃってくれ、言ってくれたんです。で、それでですね、彼は徹底的な宗教改革を行います。もう偶像っていうのを全部汚して、汚すっていう言葉使われてますけど、何かって言ったら、それをね、墓地からこの骨を取ってきてですね、灰とかね、で全部それをその偶像の上にこう投げ、もうやっちゃうんですよ。でそうすると汚される、この死体に触れると汚れるから、そうするともう例えばね、偶像を切るだけだったらまた立てることできるでしょ。そうじゃなくて、そこに死体と死体を乗っけるとか、あとはこの灰をかぶせることをすると、もう宗教的に使えないものになっちゃうんですよ。どうやって偶像をきれいにするかって、例えばエフはどうやったか覚えてます？エフはちょっと脱線しちゃうけど、バール信仰をね、全部なくした、公衆便所にしたって書いてあるね。だからそういうふうにやってったんですね。で、そこまで徹底的にやってって、大体同じ年代です。エレミアが召されたのは、預言者として召されたのは20歳ぐらいじゃないかなと言われてますけれども、でヨシアも同じぐらいなんです。で、 その時にこの立法の言葉がよみがえって語られてって、おそらくエレミアも共にこのヨシアの傍らにいたか、またはヨシアのことを意識しながら予言を行って、友情もあったかもしれない。というのはなぜかというと、ヨシアって早死にしちゃったんですけれども、その時に哀歌をエレミアが作ったというのが第二歴代史の35章の25節に書いてあるんですね。ですから時代的にはこのヨシアが宗教改革を行った後か、あるいはそのヨシアが死んだ後かもしれません。が読んだね、はい、初期間ね、はい、そして6節をご覧ください。すると主は私に仰せられた。これらの言葉のすべてをユダの町ましたエルサレムの巷で叫んでこう言え、この契約の言葉を聞いてこれを行え。私はあなた方の先祖をエジプトの国から導き出した日に彼らをはっきり戒め、また今日まで私の声を聞けと言ってしきりに戒めてきた。しかし彼らは聞かず、耳を傾けず、おのおの悪い頑なな心のままに歩んだ。それで私はこの契約の言葉を皆彼らに実現させた。私が行うように命じたのに彼らが行わなかったからであると。でこれもエレミアがこのフルダに対し、フルダがヨシアに対して言った内容とですね、同じことを予言として語っていったわけなんですね。この契約を神が与えられたけれども彼らが悔い改めていないとですね。そしてこのモーセのですね、この律法を読みますと、レビ記の最後とともに、あとはね、申命記ですね、モーセが死ぬ直前、説教しました。申命記ってのは説教です。でその最後、申命記の最後に、あなたがこれこでちゃんと主の言葉を聞けばこれだけの祝福があると、でも従わなかったら、背いたらこういうことが起こるって言って呪いが書いてあります。例えば飢饉が起こる、あと外国の民から責められるですね。そして最後は本当に外国の民に包囲されて、そしてそのエルサレムから、約束の地から引き抜かれるということが書いてあります。で外国の地で物笑いの種となるけれども、あなたが悔い改めてこの心を尽くして主に立ち返るんだったらば、神様がまたアブラハム、イサク、契約、イサク、ヤコブの契約、ね、に従ってあなた方を連れ戻すっていうね。でこういう内容が書いてあります。で今そのことをエレミアが語ったんですね。で次なんですよ、この9節。ついで主は私に仰せられた。ユダの人、エルサレムの住民の間に謀反がある。彼らは私の言葉を聞こうとしなかった。彼らの先祖たちの咎を繰り返し、彼ら自身も他の神々に従ってこれに仕えた。ユダの家とイスラエルの家とユダの家は、私が彼らの先祖たちと結んだ私の契約を破った。ここの中身になるね、この十一章の中身ですね。謀反というのは陰謀と訳すこともできます。陰謀、ヨシア王の抜本的な宗教改革の中においても、またエレミアがこうやって説教をしていても、心の中では偶像礼拝をそのまま続ける企みを持ってました。計画的に、意図的に、神の御声に、命令に聞き従わないで偶像礼拝をしようとしていたですね。で11節です。それゆえ主はこうせられる。見よ、私は彼らに災いを下す。彼らはそれから逃れることはできない。彼らは私に叫ぶだろうが、私は彼らに聞かない。そこでユダの町とエルサレムの住民は、彼らが功を絶えた神々のもとに行って叫ぶだろうが、これらは彼らの災いの時に彼らを決して救うことはできない。なぜならユダよ、あなたの神々はあなたの町の数ほどもあり、あなた方は恥ずべきもののための祭壇、バールのために生贄を焼く祭壇をエルサレムの通りの数ほども設けられたからである。すごいですね。ヨシアの宗教改革の時にもこっそりと持っていたかもしれません。またはヨシアが死んだ直後にエホアハズが王様になって、すぐにエホヤキムなんですけれども、そこで一気にまた花を咲かせる、偶像礼拝の花を咲かせたのかもしれません。いずれにしてもこのエルサレムにダビデの町という、まさにダビデの町があったところが、考古学の発掘が盛んに行われているところですけれども、 エレミアの時代にわんさかと数限りない偶像が家々から出てきております。至る所偶像だらけだったんです。そしてここに書いてあるように、偶像拝んでいるから当然ながら神の御心に反することを行っているわけで、でバビロンから救ってほしいという願いは聞かれていない。自分の神に叫んでも聞かれない。まあ偶像というのはもともと祈りを聞けないわけですけれども、私たちの神様と偶像との違いは祈りを聞くか聞かないかというのは大きいですね。で彼らは偶像を拝んでいるから、この神は祈りは当然聞かないんですよ。でも生きてないって意味じゃない、裁くことによって私は生きているっていうことを示しました。14節、あなたはこの民のために祈ってはならない、彼らのために叫んだり祈りを捧げたりしてはならない、彼らが災いにあって私を呼ぶときにも私は聞かないからだ、私の愛する者は私の家で何をしているか何を企んでいるか、聖画の捧げ物や生贄の肉が災いをあなたから過ぎ去らせるのか、その時は小躍りして喜ぶが良いと企みが書いてます。でこれは聖願の捧げ物とか生贄の肉をこの捧げているにもかかわらず、でそれで災いが過ぎることを願っているんですけれども、同時進行で偶像礼拝を行ってたんですよ。でね、この15節ってね難しいんですって、訳すのが悩むんですって、この訳す人たちが。なんでかというと最後のね、ところにね、この「小躍りして喜ぶが良い」っていうふうに訳されてますけれど、これ鍵括弧つけた方がいいんじゃないかな。彼らの言葉、この神様の言葉じゃなくてね、だからその時は小躍りして喜べる、その災いが過ぎ去った時には小躍りして喜べるっていうふうにこの自分たちで言ってるんじゃないかなと、神様が言ってるんじゃなくてね。そして16節です、主はかつてあなたの名を良い実を実らせる美しい緑のオリーブの木と呼ばれたが、大きな騒ぎの声が起こると主はこれに火をつけその枝を焼かれる、あなたを植えた万軍の主があなたに災いを言い渡す、これはイスラエルの家とユダの家が悪を行いバールに生贄を捧げて私の怒りを引き起こしたからであると。主が怒りを示しておられますけれども、それは嫌いだからじゃないです、逆です、愛するのを愛してた、良い実を実らせる美しい緑のオリーブの木と彼らを呼んでらっしゃる。主は彼らを愛していて裁きを宣言しておられます。愛してるか愛してないかって大きいですよね。愛して罪を指摘するのと、その人たちがもともと嫌いでこういう悪いことしてるお前たちはっていうのと全然違うでしょ。わかります？本当に愛しているか愛していないかで、神は愛してらっしゃったんですね。そして、ここです、この陰謀について、この彼らはやっていたんですが、今度はですね18節以降はエレミアを殺す陰謀があったんです。主が私に知らせてくださったので私はそれを知りました。今あなたは彼らの技を私に見せてくれました。私はほくり場に引かれていくおとなしい子羊のようでした。彼らは私に敵対して木と実と共に滅ぼそう、彼を生ける者の地から立ってその名が二度と思い出されないようにしようと計画していたことを私は知りませんでした。しかし正しい裁きをし思いと心を試される万軍の主よ、あなたが彼らに復讐するのを私は見ることでしょう。私があなたに私の訴えを打ち明けたからですと、こういうふうに陰謀を神様が示してくださったんですね。エレミアを殺すという陰謀があったんですよ。示してくださいました。でなんと次はアナトテという エレミアの生まれ故郷ですよ、自分の町ですよ、の中で彼を殺す企みがありました。それゆえ主はアナトテの人々についてこうおせられた。彼らはあなたの命を狙い、主の名によって予言するな、我々の手にかかってあなたが死なないようにと言っている。それで万軍の主はこうおせられる。見よ、私は彼らを罰する。若い男は剣で殺され、彼らの息子娘は飢えて死に、彼らには残る者がいなくなる。私がアナトテの人々に災いを下し、刑罰の年をもたらすからだと。自分の出身の祭司の町で殺される脅迫を受けたと。恐ろしいことですけれども、ですね、昔だけじゃなくて今もそうですね、中東で名誉殺人というのがあります。何かと言ったら、自分の親族のメンツを崩したということで、その殺すんですよ。例えば誰か、あの若い女の子はね、誰かの男の子と一緒になったと言ったら、親族の人が殺すというのは時々事件で起こります。イスラエルの中でさ、あの民主主義国のイスラエルの中でさえ、もうこのアラブ人の中で起こる時があります。もちろん捕まりますよ、本人は。で、そういうこの名誉殺人というのがあるんですね。で、それをやろうとしてるんじゃないかなと思うんですね。そのエルサレムは基本的にもう偶像礼拝というシステムがこの神殿礼拝とともに入り込んでいたんですね。で、それが間違ってるっていうことをエレミアが話していたので、もうその面目丸つぶりですよ、自分の祭司の町としては。だから彼を殺そうと。で、これイエス様の時代も起こったんですよ。イエス様がナザレで話した時にどうですか、突き落とされそうになりましたよね、怒って。で、預言者は故郷では敬われないとこう言ったわけなんです。だから人間の心のなんていうのかな、陰険さですよね、後に出てきますよね。なんと陰険なほどかということが神様言われましたけれども、エレミア書の中で陰険さがあるわけなんです。なぜここまで行っちゃうのかといったら、もちろん神様の言葉に対してなんていうかな、へり下ってないですね。神様にへり下っていないがために、もうその行うやること言うことすべてがそっち、まず最初にこの偽りを言い始めて、そして抽象を言い始めて、そして次に来るのが陰謀なんですね。企むんですよ、その神様の働きではないことを計画してっていっちゃうんですよ。ということなんですね。で、エレミアを神は救ってくださいます。ここで、ね、裁きを行うって神様は言われてますけれども、神様は必ず救ってくださいます。このエレミアが証明を受けた時にも、私は彼らに対して聖堂の壁とするっていうね、神様おっしゃってたと思うんですね。ちょっと今確かめますけど、それ城壁のある町、鉄の柱、聖堂の城壁としたと、一章の18節にあって、だから彼らがあなたと戦っても、19節、あなたは勝てない、私があなたと共にいてあなたを救い出すからだと神様が言ってくださいました。ということで、神を知ることがいかに大事か、で、神を知ることをやめてしまうと人はどうなっていってしまうのか、ということを見ていきました。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして人の何て言うんでしょうか、この闇の部分を見ることができました。そして本当に私たちにもこの闇の部分があることを告白いたします。しかしあなたはキリストを私たちを愛して送ってくださって、命を捨ててくださいました。そしてその愛を受け入れている者は、このあなたの慈愛によって悔い改めをすることができます。そのあなたの良きものを拒むのではなくて、主をあなたに、受け入れて、そしてあなたに従っていくものとさせてくださいますよう、よろしくお願いいたします。今そういう固くなさ、汚れているものがあれば捨て去りたいと願います。そして私たちをきれいにしてくださいますようにお願いいたします。愚かにもそのままでいることがないようにさせてください。そしてどんどんどんどんこの、神様に試されるようなことがないようにしてくださいますよう、よろしくお願いいたします。 感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。